Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1889回7月1日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして、
月ちゃんです。
なんだそのうーってこんばんは。
うーってこんばんは。
けいちゃんこんばんは。
けんちゃん。
けいちゃんけいちゃん。卵のけいちゃんこんばんは。
こんばんはけんちゃん。
はい、先週は金曜日お休みをいただきまして、ツイキャスはちょっとできる環境じゃなかったよな。個室だったらちょっと考えたんだけど、個室じゃなかったんでね。
実はそのツイキャスはできんけどって途中から音声録音をしたんですよね。
うん。
なんだけど、その
個人情報をバンバン出しっぱ。
だし、個人情報が出すぎて、うちの息子のフルネームがもうバレバレになるぞ、これはっていう話になって、ちょっと本人って言うし、で音声途中まで撮った、30分ぐらい撮ったんかな、それでも、
うん、
でもそれもちょっとお釈迦ですね。
お蔵入りですね。はい、ゆうさんもレムさんこんばんは。
こんばんは。
お茶が10個来た。
そんな
あ、10個じゃないのか。お茶バッグっていうのが一つ来たのか。はい、今日はまあそこそこいい天気だったんだけど、夕方からちょっとパラパラと。
いい天気だった？曇ってなかった？ちょっと。
日差してなかったっけ、お昼とか。僕も休憩時間しか外に出てないからわかんないけど。
お昼は曇っ、いや、そうか、ちょっと雲が多いけど、青い空が見えたな、そういえば。うん、で、私は家に洗濯物をしまわに帰らずに、モスへ一人モスしたという。
一人モスバーガー。
ところが、会社を出た途端、夕方雨が降り始めて、みたいな。
大慌てで家帰るというね。ま、前線はちょっと南に下がった感じで、雨は少し少なくはなるみたいですよ、明日にかけて。
こちら辺はいいんだけど、その集中的に降ってるとこがあるでしょ。
九州の方がね、
土砂降り。熊本とか四国とか、うん、
結構降って、川が氾濫したりとかってテレビでやってたよな。
ちょっとね、その同じとこばっかり雨雲が入り込んでいくのを見とって、なんか怖いなぁ思って見とったんですけど、うん、
そうそう、幸いにも中国地方はそこまで降らなかったんですけどね。
ほら、今もまだ
九州、四国、近畿。
今もまだ、
あゆぐさんのところまだ降ってるんだね。
ちゃん、
あゆぐさんこんばんは。
こんばんは。 熊本とか宮崎とか、うん、あとはどこだ、関東の方ですか。
そうだね。
あ、本当なんかね、関東雲かかってないんだけど、そのこれ何県だ、ここは
どこだ、
群馬、
うん、
かな、東京、埼玉、栃木でしょ、群馬じゃない、これ多分群馬にすごい強い雨雲が
かかってる感じ、
うん、うん、
はい、まあ、あの水害に十分気をつけていただきたいと思いますね。避難勧告出たら空海そっちのけで逃げてね。
あれ、ジミーちゃんは今日は欠席。
おお、猫の手も借りたい。猫いるじゃん。
2匹も
2匹も。はい、てなとこで、まあ、あの、いやいや終わらないよ。
てなとこでって言ったら終わりみたいじゃん。
まあ、金曜日土曜日の話はまたエンディングに持っていきましょうかね。
そんな話すようなことはなかったで。
うん、
話すような
こと、いや、いっぱいあるで。
そうだっけ、そうだっけ。
そうだよ。
そうだでよ。
うん、はい、じゃあ本編をとっとことっとっと片付けますね。はい、それではまず最初は、トラベルウォッチにあった記事です。これオリンピックネタです。キッコーマン東京2020オリンピック観戦チケットが当たるキャンペーン実施という記事が上がってました。はい、オリンピック抽選には外れましたが、これはまだチャンスがあるぞ。キッコーマンは、キッコーマン東京2020オリンピック応援リーダーとして松岡修造氏を起用した。キッコーマン東京2020オリンピック観戦チケットが当たるキャンペーンを7月1日午前0時から10月31日23時59分まで実施しますと。このキャンペーンでは抽選で11組44名にホテルシップ宿泊付き東京2020オリンピック観戦チケット、A 賞が観戦チケットプラス憧れのプレミアムスイート1組4名 B 賞が観戦チケットプラス安らぎのバルコニールーム10組40名が当たるということですが、あれ？
これ船じゃん。
そうです、
この間の
この間紹介した船。
はあ、いいな。
船で泊まってというやつですね。
これだけでもいいよね。
うん。観戦チケットは空手またはホッケーが当たるということはそうですね。開会式閉会式は大みたいですけどね。また抽選に外れた人の中から25組50名にペア観戦チケットが当たるダブルチャンスを実施しますということで、これキッコーマンの商品を別に買わなくてもいいみたいですね。応募はウェブサイト、ツイッター、LINE から可能です。ウェブサイトからは応募フォームに必要事項を記入して応募できます。ツイッターからはキッコーマンの公式ツイッターアカウントをフォローし、同キャンペーンの投稿から応募コースを選択してツイートすることで応募が可能になります。 LINE からはキッコーマン LINE 公式アカウントを友達に追加してキャンペーンボタンをタップし、メッセージに従って応募コースを選択、アンケートに答えることで応募ができるということで、宿泊券プラス観戦チケット、空手もしくはホッケーということらしいですけどね。いいんじゃない？
とりあえず応募する。
うん。
あの、今結構こういうの、今朝、昨日かな、テレビで、なんだっけ、なんかのテレビ買ったら、オリンピック観戦チケットが当たるチャンスがあるって。
テレビ
石原さとみがやっとったかな。
パナソニックかなんかかな。
パナソニックかな。
まあスポンサーサイト、スポンサーさん絡みってことになるだろうからね。キッコーマンもオリンピック公式スポンサーってことだな。
選手村のお醤油がキッコーマンなんだろうね。
ああそうかもしれないね。はい、ということで外れた皆さんぜひ応募してみてはいかがでしょうか。ゆうさん、アップルウォッチの今月のチャレンジってみんな同じなのでしょうか。7月のチャレンジ、3つのアクティビティを30回完成させるという厳しめのものが出てきた。
7月のチャレンジってどこで見るの。
え、そんなニュース上には上がってこなかったぞ。アクティビティ、そんなのが出てるの。アクティビティ、アクティビティ、バッチ。あ、7月チャレンジ。
どこにあるの？
7 月チャレンジ。あ、ん？iPhone のアクティビティを開いて、
うん、
で、バッチのとこ。ここにのバッジの、Go for it っていうとこに7月チャレンジ、今月はワークアウトを頑張りましょう、最低15分のワークアウトを2回行うとこのバッジを獲得できます、今月はすでにワークアウトを0回実行してます。あ、まだ僕実行してないから0回なんだ。2回って書いてあるよ。
あれ、私も2回、あ、今月って7月か。
うん、7月。15分のワークアウトを2回行うとって出てるけど。
え、私そんなの出てこないの。
ゆうさん30回って書いてあるな。
その人によって違うんじゃない。
え、そうなの。
え、7月、どこに書いてあるの。私そんなこと書いてないですよ。7月チャレンジってやつ、頑張りましょうってやつ。
7月チャレンジ。7月チャレンジ選択したときに下に出てこない説明が。
今月3つのすべてのアクティビティリングの完成を6回目達成するとこのバッジを獲得できます、今月は
0回目完成。あれ、これ人によって違うんだ。僕15分を2回行えって書いてあるよ。
どう、
なんでそんな人によって違うの。
そこがすごい、すごくない、逆に言ったらその人の動きとかに合わせてその人に合ったレベルのものを提供してるのかな
ってことなのかな。
すごいじゃん。
ゆうさんは30回完成させろってほぼ毎日やらなきゃいけないってことよね。これ
だってゆうさんはそれだけ毎日がアクティビティ
動いてる
ってことなのかな。アクティビティなんだ。
アクティビお散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
井口さん、キッコーマンは千葉県野田市が発祥です。ゆうさん、私のとは違うね、毎日3つ完成なんて泣きそう。確かに
だよね、
痩せちゃうよ。30日間って
痩せ、でも7月は31日あるけ1日お休みってことじゃ30日間
よかったね、1日お休みが取れるんだ。
よかった、おめでとう。
そういう問題かはい、それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。新型 Mac Pro の組み立てはアメリカでなく中国で行われていることが判明という記事が上がってました。Mac のデスクトップコンピューターは唯一アメリカ国内で組み立てが行われていた主要 Apple 製品でしたが、新型 Mac Pro の組み立ては中国で行われていることが明らかになりましたということですね。Assembled in the America, USA の刻印はなくなることになりますと。 中国で生産して大丈夫なのか関税は米中首脳会談で結局どうなったんだろう。
なんか今日なんかのニュースでそのファーウェイ、
うん、
なんか規制かけるのやめるとか言ってなかった？
あ、そうなの？そのニュース全く見てない。
待って、私のフェイクニュースかもしれない。私の耳がフェイクになってるかもしれない。ちょっとわからん。だからそのこと聞いた気がした。
そうなのかい。ということで、見た目チーズおろし器のような新型 Mac Pro ですけども、中国での組み立てということのようですね。
うん、
はい、ということで、まあとてもじゃないけど手が出るお値段じゃないんで本当にこのアメリカで組み立ててるよという刻印がなくなっているかどうかは確認できませんけどね。あ、まあアップストアとか行きゃ見れるのか。でそう簡単にアップストアにも行けないですけどね。アップストアじゃない、アップルストア。実店舗。
アップストアはいつでも行けるよ。
アップストアはいつでも行けるね。はい、誰か買ったら確認してみてください。ゆうさんだんだん厳しくなるのかもね。あ、アクティビティか。お散歩さん昨日だかツイートしてたってニュースになってたよね。あ、すきちゃんのニュースはフェイクじゃないかも。
なんかね、
聞いてないかも。
ちゃんと聞いてなかったけど、なんかテレビからそんな音声が聞こえてきた気がした。
なるほど。はい、それでは次も、iPhone マニアさんにあった記事です。アイブ氏退社以降に登場するアップルの目玉商品は AR グラスかという記事が上がってました。ジョナサン・アイブ氏が、退職した後、アップルが初めてリリースするのはアップルレンズ、アップルグラスとも呼ばれる拡張現実 AR デバイスかもしれませんということだそうですよ。アイブさん今年中にアップルを退社するというニュースが金曜日に流れてたんだよね、確か。なので、まあ、来年からはジョナサン・アイブがいないアップルとなると。でジョナサンが、退社した後に出てくる新製品は、AR デバイスじゃないかということだそうですね。ブルームバーグが予測していると。登場は2020年から21年ということはそうですよ。ここの記事に載ってる写真というかイラスト、ちょっとフレームが太くないかい？
ちょっと好みが分かれるデザインだね。なんか
見る限りカメラがついてそうだな、鼻のとこの上のとこに穴が3つ開いてるように見えるね。ポチポチポチって。いや、
ウェブビューで見ると女の人がかけてる写真が出てくるんだけど、色は何色かあるの？
うん、ああ、まあ色展開あるかもね。色もだし、そのアップルグラスというかメガネとエアポッツが写ってるイラストが一番上にあるでしょ。
うん、
このエアポッツ形がおかしくない？耳の中に入れる部分。
ちょっと
突起ができてるよなこれ。
なんか、
まあ、これも予想図なのかな、うん、次期エアポッツの。
なんか下のところが金属みたいになってるじゃん、そのうどんの先っちょが。
あ、今でも金属だよ。
え、嘘。
だってここで充電するんだもん。
え、ちょっと待って。
あの銀色だけどね。なんかおかしくなったぞ、音声が。あ、エアポッツがつながったのか。今
開けちゃったっけ、
一瞬。
あ、うん、ちょっと失礼しました。
まあ、これはあくまでも予想図でしょうけどね。 AR メガネ、スキちゃんかけます？
私はあの AR どころか老眼鏡かけになるもんなんでね。なかなか。でお高いんでしょきっと。
まあそこそこいい値段するだろうな。1万円とか2万円って話じゃないやろな、多分。
これをかけて、それこそあれでしょ、ゲームしたりとか。ゲームしたりとか。
そこまでできるかな。
何をするものです、じゃあ。
なんか情報かなんかを出すとか。例えばプッシュが来た時の、今アップルウォッチにプッシュが来るじゃん。
うん。
ああいうのを表示させたり、まあ、ナビ代わりに矢印を表示させたりぐらいの話じゃないのかなって気がするけどな。動きのあるゲーム画面が果たして表示できるのかな、どうなのかな、わかんない。
見たん欲しい、これ。
値段次第だな。
いくらまでだったら出す、値段次第。
3万。3万じゃ出ないだろうな、5万ぐらい言いそうだな。
でも欲しいものはあなた結局何度かんど言いながら買うもんね、買うもんね。だいたいこれまでの様子を見ていると。
様子を見てると。そんなことはないよ。だって喋らなきゃいけないもん、ネタにして。
都合のいいこと。あんたネタにせんにゃいけんのだったら Mac Pro？
Mac Pro はあれはネタにしなくてもいい。
意味がわからんわ、そりゃ。
はい、あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次のニュースはエンガジェット日本語版にあった記事です。 MacBook Air 2018のメインロジックボードに不具合、 Apple が無償交換を指示しているとの噂という記事が上がってました。 Apple が2018年発売の MacBook Air のごく一部につき、メインロジックボードに問題があるとして修理スタッフに無償で交換するよう通達しているとの噂が報じられていますと。アメリカアップル関連情報サイト925Mac が入手したという内部文書によると、13インチで2018年製造、特定の CR 番号を持つ MacBook Air につき、メインロジックボードに問題が見つかったとのことだそうですね。アップルは影響を受けると識別されたシリアル番号を持つマシンの顧客に電子メールでその旨を連絡する予定と伝えられていますと。不具合の内容としては電源の問題ということらしいですけども、どのような症状が具体的に起こっているのかは説明されていないと。ただネットで検索すると、一部のユーザーは初めて起動時に電源が全く入らないといった事例を報告しているということはそうですね。ただ Apple の公式の、無償修理対応では公開をされていませんので、今修理に出してももしかしたら有料になるかもしれないと。そのうちリコールになるかもしれませんね。MacBook Pro のバッテリー問題と同じように、多分シリアルナンバーを打ち込んで対象商品かどうかを確認することができるんじゃな、できるサイトができるんじゃないかなと思いますけどもね。 そうそう、ちなみに私の MacBook Pro はシリアルナンバー打ち込んだら対象外ですって言われました。どうも問題のないバッテリーが乗ってるようですよ、私の MacBook Pro は。はい、それでは次の記事の前にお散歩さんがテレビで島根県が千歳お散歩さんお化けじゃんそれ100歳でしょ、100歳以上の人が日本一多いって言ってる、うん、抹茶をよく飲むのが理由とか、
なんぼ抹茶飲んでも千歳まで生きられんし落ち着いて落ち着いて
信澄さんこんばんは。
こんばんは。
ジョナサンアイブ退社するとは知らなかったところで、ジョナサンにアイブ店があるか調べたがなかった、残念。ああジョナサンってあのファミレスのジョナサン
ああ
ああれ、ジョナサン・アイブって書いてるとこと、ジョニー・アイブって書いてるとこあるよな。どっちが正しいんだろう。うん。お散歩さん、この記事は昨年発売の MacBook Air が対象だよ。うん、そう。2018年モデルね。野口さん、AUGM でもグラス・ウンヌン・カンヌンって言ってました。あ、やっぱり一応噂はあるんだ。ユウさん、ヨーダよりお年寄り。ヨーダ何歳だ。のぶずみさん、アイブ氏が去ったアップルはどうなるのかと松村さんが東洋経済のサイトで掲載していた。ただアップルと完全に手が切れるんじゃなくて、なんかアップルと一緒に仕事する会社を設立するんでしょ。だから完全に手が切れるわけじゃないと思いますけどね。ただメインデザイナーではなくなるってことですよね。はい、それでは次、キナキナさんの方にあった記事です。アップルの子供向けワークショップサマーキャンプ、今年は7月10日より参加受付を開始へという記事が上がってました。この間ちらっとお伝えしましたが、日本でのサマーキャンプの受付7月10日からということだそうですね。8歳から12歳の子どもたちを対象にした3日間の無料のワークショップです。今年のサマーキャンプでは音楽、コーディング、映画制作、アート&デザインからテーマを選ぶことが可能ということですね。なお先着順のため参加したい方は7月10日は忘れないようにしておいた方が良さそうですということで、子供を参加させたいという方は7月10日スタートだそうですね。お忘れのなきように。これ時間決まってんのかな、スタートの予約スタートは午前0時なんだろうか。
ネットだったらあれかな、
7月10日しか書いてないな。何時から受付開始かは書いてない。ただ登録がお済みの方は通知メールをお待ちいただくか、後日こちらをチェックしてくださいってアップルのサイトに書いてありますけどね。対象は8歳から12歳まで、参加費は無料、時間は90分間のセッションを3回受ける必要がありますということだそうですね。
中高年向けとかもやってくれたらいいのにね。
おじさんおばさん向け。
うん。で本当にわからん人、これ聞いてくれてる人みたいに詳しい人じゃなくて、私みたいにちゃんと分かってないような人を集めてくれるやつ。
それはティムさんに直談判したら。
これ全世界でやってるの、サマーキャンプって。
うん、夏場にね。
お散歩さん、ジョニーはジョナさんの、あ、相性。ジョナさんが正しいってことか。スティーブ・ジョブズも昔はスティーブン・ジョブズと言っていた。あ、なんかそれも聞いたことあるな。ガニちゃん、コインありがとうございます。マレムさんはディナーのため離脱。了解です。はい。それでは次、愛をありがとうさんにあった記事です。愛をありがとう公開17周年記念プレゼントのお知らせ。アップル京都オープン記念グッズなどをプレゼントということで。アップル京都オープンの時の T シャツが当たりますよ。普段ニュース記事として使わせていただいてます愛をありがとうさんですけども、6月29日で、17周年を迎えたとということで毎年恒例のプレゼント企画を今年も実施しますと、まずは一枚革で作られた iPhone X、XS 対応ケース、色はキャメル、ヴィンテージリバイバルプロダクションズ様提供ということがそうですね。革の iPhone ケース、でもこれ使うときどうするんだろう。液晶側は開いてるのかな。写真ではカメラ側の部分しか写ってないですけどね。そして次の商品が iPhone の高速充電に対応するワイヤレス充電スタンドのプレミアムモデム、ベルキン様提供ということだそうですね。そして Apple 京都オープン記念グッズ、昨年8月の Apple 京都オープン時に数量限定で配布された非売品ですということで、 T シャツ、ピンバッジ、ステッカーの3点セット。応募方法はツイッターアンケート式で、デザインが一番好きなアップル製品を教えてくださいというのに答える必要があるようですね。まずツイッターで愛をありがとうさんのアカウントをフォローしますと。そしてあなたの選ぶデザインが一番好きなアップル製品をツイッターで教えてくださいということはそうですよ。例としては、やはり最新の iPhone XR が一番かっこいいとか、MacBook の完成されたフォルムに惚れ惚れするとか、iMac G3 フラワーパワーが個人的には一番好き、などなど、あなたが好きな Apple 製品をツイートしてくださいと。で、商品によって応募するアカウントが違います。記事の下の方へずっと下がっていくと、それぞれの商品の、応募用のツイッターアカウントがありますので、こちらで応募をしてください。応募締め切りは7月6日土曜日、今週いっぱいですね。で、応募はお一人様1回までとさせていただきますと。いうことなんで、3つ全部応募はダメってことみたいですよ。はい、ということで、こちらも応募しないと当たりませんのでね。私は、Apple 京都オープン記念グッズに後で応募しようと思います。月ちゃんはどれに応募する？
私は、ワイヤレス充電
スタンド。でも、スキちゃんの iPhone、ワイヤレス充電対応してないでしょ。
何、いらんことだがね。
あ、息子ちゃんにあげる。
そんなことは。そりゃそうでしょ。
電がある。
うん、それか、私が買う、買い替えるかもしれんけ、それまで取っとくか。
ああ、なるほど。
はい、うん、アップル京都。これ何名様とか書いてあったどっか。
あ、全部一つずつ。
あ、そうなんだ。
うん。はい、ぜひ皆さんも応募しましょうね。はい、それでは次はエンガジェット日本語版にあった記事です。 ウォークマン誕生40周年特別企画、ソニーストア限定キャラクター刻印サービスを7月1日より注文受付開始ということで、ウォークマン40周年だそうですよ。
そんな頃からあった、
うん、1979年7月1日ウォークマン1号機が発売されてから40周年を迎えましたということだそうですよ今日ね。
ありがとうございます。
で、うん、特別企画の刻印サービスを期間限定数量限定で開始しますと。商品購入時に、ディズニーのミッキーマウスかピーナッツのスヌーピーかリラックマの3種類のキャラクターモデルの中からお好みのデザインを選んでウォークマン A シリーズ本体に刻印できるソニーストア限定サービスです。本日より注文受付を開始、こちらの受付期間は本日7月1日13時から9月30日の10時までということだそうですよ。
7月ってどうした
7月で、これ刻印は税別2500円別途かかるようです。ディズニーのデザインはミッキーマウスがヘッドホンしてるイラスト、スヌーピーもヘッドホンしてる、うん、
ちなみにウォークマンってカセットテープ入れようとじゃん、
うん、昔はね。
これカセットテープじゃない
の？カセットテープじゃないですよ今のウォークマンは。
何を入れるの？
何も入れないです。あれですよ、iPod みたいなもんですよ。中にメモリーが入ってて、今のウォークマンはパソコンとかなくてもいけるんじゃなかったかな、 Wi-Fi かなんかで。
これダウンロードってソニーストアとか、
ソニーストアで落とすのかな。
アップルミュージック入れられるんでしょ。
アップルミュージックは入れられないかもしれないな。
多分入れられんよね。
うん。リラックマもヘッドフォンしてるけど、リラックマ2台いるね。リラックマ2匹となんかひよこっぽいやつ。
そうね、これお散歩さん欲しくなるんじゃないの、リラックマ。
お散歩さんリラックマって反応してる。
うん、リラックマの親子かな。コリラックマじゃん。
あ、親子かこれ。それで2匹いるのか。
リラックマとコ。コリラックマ。
コリラックマ。あ、本当はコリラックマって書いてあるね。
それと、あ、嘘。適当に言ったのに。
黄色い鳥。黄色い鳥なんだこの鳥さんは。これが、刻印されると。
ちょっと褒めて。適当に言ったんよ、うん、コリラックマって。
あ、僕すごい本文読んでるのかと思った。
いや読んでなかった、知らんかった。
スヌーピーの方はウッドストックも、刻印されるということですね。
黄色いの？
うん。ディズニーはミッキーマウス一体の刻印みたいですね。商品展示されているようです。銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡、天神、こちらで明日7月2日から、本商品の一部をご覧になれますと。で、購入方法はソニーのイン、
うん、ソニーストアのあるところがなんかアップルみたいだなと思ってた。
ああそうだね。購入方法はソニーのインターネット直販サイトソニーストア並びにソニーの直営店ソニーストア銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡、天神および全国の e ソニーショップにて購入いただけます。店頭で対象商品を購入の場合も後日発送でお届けとなりますので、あらかじめご了承くださいと。在庫販売はございませんということはそうですね。 この記事に乗っかってきたのはお散歩さんぐらいかな。信澄さん、20世紀までウォークマン使ってた。最後は MD ウォークマンを使ってた。お散歩さん、コリラックマと黄色い鳥だよ。さすが。これとは別にヘッドフォンにリラックマ刻印を入れられるのが売ってる。
どんだけ好きな。
チェック済みだね。
ねえ、どんだけ、なんでそんなに好きなんかな、リラックマ。
スキちゃんウォークマン使ってました？
持ってましたよ、カセットテープ。
カセットテープ、あの初代の、
初代かな、結構ごっついやつだったよ。
僕多分ウォークマン、カセットタイプのウォークマンはあのレコーディングウォークマンって録音のできるやつが多分最初だと思うな。
私はカセットテープを入れるやつだったけど、真っ赤なやつ、うん、多分、うんうん、学生時代に使ってた、その、あの、うん、バスとかの、あの、移動って聞いてた記憶があるんよね。
僕も高校生時代だったな、多分。で、その後 CD ウォークマンとかあったじゃん。で、MD ウォークマン。
私、MD ってご用がなかったけど、CD ウォークマン、うん。はなんかいろんなのがあったで、ちゃんとウォークマンじゃなかった気がするけどな。
MD ウォークマンはね、買ってないんですよ。プレゼントかなんかに当たってもらった。
へえ。
あれドコモの i モードが始まった当初、 i モード携帯を買った時に応募して当たったのが唯一の MD ウォークマン。
うの月、うの月。そこで月光った。
あのこのメモリータイプのウォークマンは一度も手を出してないな。
いやいや、こんなのがあるの知らんかった、そもそもその。あ、嘘よ。今頃のやつがそのソニーストアで音楽を買うっていうのを、なんかちょっと前にそのクマの形した。ウォークマン、
うん、
っていうかな、
クマの形したウォークマン、
電気屋さんで見て、かわいいな、いろんな色のがあってって一時すごいなんか買いそうになったことがあった、欲しくて、かわいすぎて、なんかミッキー、それこそミッキーマウスみたいな感じのクマの形だったはずで。
ミッキーマウスみたいなクマの形って何それ。
私、あなたに欲しいって言わ、いや、まあええわ、クマもあれだわ、似たようなもんだけど、あの私みっちゃんに欲しいって言わんかったっけ、電気屋さんでこれ欲しいって。なんかピンク
で、あ、なんか聞いたことあるな、そう言われてみれば、
なんかすごい欲しいよ欲しいよって、なんかなんかぐずったことがある気がする。
ぐずった子供か。足バタバタさせて。
足バタバタ、足バタバタして、足ドスンドスンして、欲しいよーって、これ欲しいよーって。めっちゃ可愛かったんだけどな。
お散歩さん、リラックマがついていればダニオケスプレーも買ってくる。ダニオケスプレー、リラックマがついてんの。ソニーのウォークマン測ったことないかな、買ったことない。
違う、これはウォークマンは買ったことがないでしょ。
ああそういうことか。他社ばかり使ってた。 MD は1台だけ買ったかな。のぶすみさん、私はデータデスクマンが好きだった。
データデスク、データディスクマン、
ディスクマン。マックにもソフト付けできた。
データディスクマン、
佐藤さん、初代ネットワークウォークマンは買った、スティックタイプのやつだった。うん、ジミーちゃん疲れてきた。え。
何してんのこの人。
知らない。井口さん、ウォークマンは iPod シャッフルの次に買ったけど、 音は良かったけど使い勝手が最悪だったので捨てた捨てた
捨てた
捨てた。はい、それでは次の記事です。
次セブン、
次セブンです。お散歩さんだ、ニオケスプレーは LINE に写真あげた。
知ってる、見た見た見た見た。
次マックお宝鑑定ダンブログにあった記事です。セブンイレブン公式アプリにバーコード決済ナナペイ機能を追加という記事が上がってました。セブンイレブンが iPhone 公式用アプリセブンイレブンアプリ 2.1.0 をアップストアにて無料配布を開始しています。このバージョンからバーコード決済ナナペイ機能が追加されています。現金チャージはセブンイレブンのレジやセブン銀行 ATM などから行いますということで、逆に今までこのセブンイレブンのアプリの中でナナペイが使えなかったのね。残高は表示されてたと思うけど、ナナペイってナナペイとナナコは違うのか、別物。セブンイレブンのアプリ立ち上げると7個の残高は確か表示されてたはずなんだけど、もしかしたら別物ですか。セブンイレブンのアプリを立ち上げると、あ、ナナペイは別物なんだ。バーコード決済ナナペイ新規登録っていうあれが出てきた。セブンイレブンのアプリ立ち上げたら、7個と別物？セブンイレブンは2つあるってこと？
ややこしいな。
はい、そしてもう一つマックお宝鑑定ダンブローにあった記事です。ファミリーマートバーコード決済サービスファミペイアプリを提供開始という記事が上がってました。ファミリーマートが iPhone 用バーコード決済アプリファミペイアプリ 3.0 をアップストアにて無料配布を開始しています。これまでのファミリーマートアプリの名称を変更しバーコード決済ファミペイ機能付きアプリにリニューアルしていますということで、セブンイレブンファミリーマート今日から独自の決済サービスを始めてるということだそうですよ。バーコードによる。ファミリーマートのアプリ立ち上げると確かにこのファミペイ、新規登録の画面が出るんですけども、今日仕事帰りにファミマ寄ったんですよ。でレジでファミペイが始まったんで使ってねって言いたいんだけど、サーバーがパンクしてて登録ができないんですよって言われてました。なんか夜中にはね登録はできたらしいんですけど、それ聞いて登録はできるのかなと、どうもクーポンがもらえるみたいなんで、とりあえず登録さえすれば、登録しようとしたらサーバーに蹴られました。なので登録しようと思われる方は夜遅い時間の方がいいかもしれませんね。お散歩さん、ソニーは同期用 PC ソフトがダメすぎて使い物にならない、どんだけアプリ入れないといけないの。
どんだけじゃない、どんだけって書いてあるよ。どんだけ、
どんだけ、こんだけ、
お散歩さん頼むけ、本当にどんだけってこんだけだね、こんだけ。
セブンイレブンじゃねえわ、ローソンはポンタ、それぞれのファミリーマートじゃない、コンビニがそれぞれに支払い方法を作るのって困るよな。
老人はついていけんぞ。
どこでも使えるのがいいよな。
ねえ、 ちょっと嫌気がさしてきてるっていうか、その私そのアップルペイ、
うん、
もうアップルペイもなんかその時々わからんくなるんよ。ローソンでしか使わんくせに、チャージの時はスイカで、払う時はアップルペイで、もうあれだけでももう頭がパンパンですもん。
スイカか楽天エディか、もうここに集約しようと思ってますけどね、私は。
でもみんないろんなこと言うよね、レジで。
ん？
いろんなこと言うよね。いろんなこと言うよ。なんかさ、昨日のことも忘れるくせに、なんでそういう支払い方法をちゃんと口で言えるんか？
頭の中しっかり入ってるけどね。
いつでもまともにで、いよいよその物忘れ、そっちに少しエネルギー回しなさいよ。
はい、それでは最後は、iTunes カードのお得情報なんですが、ドコモと au のユーザー限定の情報です。まず、au さんから。6月30日から7月4日の木曜日まで、au ウォレットマーケットで、App Store and iTunes ギフトカードのポイント 10% オフキャンペーンが実施されていますと。さらにウォレット決済ポイント最大 1% 還元キャンペーンとの併用で最大 1% のポイント還元が得られるので、実質割引率は最大 11% となりますと。App Store and iTunes ギフトカードの全種類が 10% オフ、ウォレット決済ポイントを使うと 1% つくんで 11% オフとなりますと。そしてドコモさんの方ですね、6月30日から7月4日までドコモオンラインショップで App Store and iTunes ギフトカードが 10% オフキャンペーンが実施されていますということで、こちらは、こちらも全犬種ですね、 10% 割引となりますということだそうですよ。ただ、ドコモさんの方は D ポイントをこの支払いに使うことができるということだそうです。はい、ドコモ au ユーザーの方、ぜひご利用ください。ということで以上本編でした。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、6月27
どこからだ、
27木曜日だ。あ、いないいないだ、木曜日。
そうだね、
木曜日の方が上がってからでいいですよね。
うん、ああ、木曜日に2日分上げてるから。
はあ、はい。上がって、チュリーちゃんが1886、87、88回拝聴、金曜の通勤時間前に抜けてくれた台風3号でした、助かったということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからこの方は初めての方ですか、ゴンさん。
そうだね、
ゴンさん。でもクレームです。最近シャリシャリと雑音がずっと聞こえるんですけど、
うん、消してるんですけどね、消しきれてないですね。
みっちゃんですか、私ですか。
スキちゃんのよく洋服かなんかが擦れてシャリシャリシャリシャリ言うやつ。今日は少ないけどね。
今日はそうなんです、ね、
少ない少ない、うん、
すいません、
改善に向けて努力はします。
あの雑音聞こえるよって言いながら聞いてくださってるのが嬉しい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
よろしくお願いします。 それからジミーちゃん、今日はもみじの7歳の誕生日、誰かプレゼントくれないかな。あ、今日誕生日祝いしてるの。
あ、それでもみじ7歳ってなってるんだ、ツイッターの名前が。
みっさん声おかしいよ、大丈夫？
ちょっとえへんへん。
はい、
おめでとうございます。
いよいよ誕生日を。
うん。
ゆうさん、私の7月の試練ってことで、7月チャレンジの写真が上がっていますね。
本当だね。3つのすべてのアクティビティリングの完成を30回。
すごいな。厳しいね、本当に。
これはちょっと厳しいよな。
ちょっとアップルさんにクレーム言う。
クレームだ、クレーム。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。以上
ですかね。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
のぶすみさん、そうだ、今日から7個カードの購入ポイント 0.5% になったんだ、忘れてた。下がった、
減ったってこと
多分。
へ、
あ、それで7ペイの方にするとポイントがつくってことか、もしかして。お散歩さん、いろんなペイにチャージしてるとチャージ残高の合計がすごいことになりそう。うん、そんな分散してチャージするほど金ねえよ。はい、ってことで、先週の金曜日ですが、スキちゃんの息子さんと3人でご飯を食べて。
初めてだよね。
初めて食べたね。スキちゃん自身も息子ちゃんとご飯食べるの久しぶりだろ。
なんで誕生日に。
あ、そっか、誕生日に食べてるのか。
でもあんなに長い時間、久しぶり4時間ぐらい過ごしてるね。うん、
ご飯食べた後カラオケも行きましたからね。
うん、行くって言うと思わんかったな。行くって言うけ、びっくりした。
いや、あの晩ご飯を食べるお店を探してる時に、ほんじゃ二次会はここでとかって言ったけん、あれ二次会行くつもりかって思ったんだけどね。
うん、ちょっと偉い、なんかあのテンションが高かって、で、いや、うん、飲むんだろうと思ったら、うちの子は、いや僕は飲まんよとかって言うし、え？
まあ勤務の関係があったんで飲めなかったね。うん、まああれが日にちが良ければ飲めたんだろうけどな。
うん、まあでも、なんかね、みっちゃんがね、話させようとしとることは分かるんだけど、私はもったいない思い出で話したくないんですけど。
え、話さないの？
なんかもったいないくない、この感動は。いや、ちょっと嬉しい、なんか、うん、事件が起きたよね。ちょっと嬉しい事件が起きた、ちょっとハプニングっていうんですか。
まあまあ、とりあえず息子ちゃんにはアプローチが渡った
わ。いや、あなたが言わんでいいよ。
だって言わないもん。
みつさんが言うことじゃないわね、ほんと。いや、まあね、何、そのどのモデルにしたかとかは全然言ってなかったけど、そもそもがもうアップルウォッチをこう用意しとるっていう、まあ、そう、それ言わんかったら、あんなご飯に行こうなんて付き合ってもくれんだろうけど。
分からんで。
まあ、あのすごかったね、ちゃんとその渡す前からテーブルの上にその何気にアップルウォッチのフィルムを出しとったというね。用意して出しとったんですけど、あの私もちょっともったいつけてやろうかなと思いながら、なかなか渡さずにいたんですけど、まあ料理を頼んで注文して、うん、で渡さずに、さあトイレ行こうかなとかって言って、なんかじらしてみたりとかして、でしょうがないな、もう、とかって言いながら、ほいって、ほいって渡したら、なんか、渡した直後に何か、 ほいって私に渡すけ、は？みたいな、その、ほいって私ら、ふん、とかって何気に、ふんって言って、私に何かを手渡したので、ひょっと見たら、エアポッツ。
エアポッツ。
あの、新しいやつですね。
うん。
びっくりしました、もう。あの、しかもその、私は誕生日のプレゼントなんで、アプローチちゃんとラッピングして渡したんですけど、その、フィルムがついたまま、ラッピングはしてないけど、うん、フィルムがついた状態で、ふんって、カバンの中からおもむろん出して渡してくれたんで、え、なにこれ？最初、なんかこう、買ったっていう、その自慢で見せてくれたのかと思ったら、うん、私に渡してから、俺のもあるよ。自分のカバンから見せてね、これ、
うん、
これでもあるよ、それあげるしみたいな感じで、はみたいな、三つのお風呂を、ね、そうそう、三つのお風呂をずっと使っているのを知ってて、その充電がもたもたんっていつも言っとってね、私が、うん、いやでもね、これもう今これもうバッテリーがダメだっけ、もたんけど、ね、すごいこれはね、ちょっと欲しい、自分で買おうかなと思っとるんよねって、あのうちの子にでもいいけちょっとつけてみたいとかって、こう開いた時に iPhone にこう表示されるのとか、嬉しそうに私が話しちゃうのが、そんなに気に入ってんだっていうので、どうやら準備してくれたらしいんですけどね、
うん、
ちょっと感動しましたね、
びっくりだったね、
みたんおーって言ったもんな
周りお客さんおるのにな、
おーってで、なんか、みつさんは、あれ、僕のはみたいなこと、子供に言うかみたいな。
二つ買うのも三つ買うのも一緒じゃんって言ってね。うん、
それは二つしか買えんかったって言うんですね。
そうだったね。
で、なんか、うちの子はどうも、うん、その何ワイヤレス充電チー、
うん、チーで充電できるやつね。
うん、できる、エアポッツにしたらしいんですけど、私のは気を使ってライトニングさすやつ、
うん、
にしてくれてましたけど、まあ本当にびっくりしましたね、社会人になってから一番高価なものをプレゼントまあなんか、うん、嬉しかったですね、ちょっと
感動だったね、
うん、感動だった。でもったいなくて開けずにおったら、なんか普通開けるだろう、失礼だなとか、開けんさいや早うとかって言うけと思いながら開けて、
うん、
うん、いやね、
よかったね、
大人になったねと思って、いや多分ね、気使ったんだと思いますよ、あのアプローチもそれは安かないけね、 GPS モデル、うん、まあ、普段はその私が何かこう何か買って何か買うてあげようかって言うと、いいけそんなやんお金使わんでいいけ、ちゃんと老後のためにお金貯めときにさいっていつも言う子なんですよ、そんな無駄遣いせんでいいけって言うような子で、でなんかね、いつもお金ないお金ないって言って過ごしてるのに、だったから何事と思ってまあちょっとね、今回お互いに何かの節目でもないのにね、うちの子も24になる誕生日で、そんな節目でもなく、私もまだ還暦までにはまだ時間があるという節目でもなく、ちょっと不思議なプレゼントだったんですよね。
そうだったね、うん、あと息子ちゃんも iPhone XR に変えて、親子してプロダクトレッド
そうそうそうそう
あのただ 10R の方は光沢だったよな、うん、
そうそう、
月ちゃんのはちょっとあのマットタイプっていうか
メタリックな感じのね、うん、色が全然違うけどびっくりしました、
同じプロダクトレッドでもね、
うん、10R のプロダクトレッドはそれこそ最初に出たプロダクトレッドのあのカバー、 iPad とかの ああいうちょっと朱がかかったような色ですよね、うん、色味が
ちょっとね、
うん、う
ん、あ息子ちゃんも 10R に AirPods に Apple Watch に完全なアップル信者だね、エアに
、うん、まあ
親の血を引いたんだな
親の血って、私でもそんな、私ミタンに引きずり込まれてこの空海におるけちょっとだけ知ってるけど、そんなに詳しいわけじゃないしただ間違いなくその私がミッツァンに誘われた空海で、多少その普通のその同年代のね、お母さん世代の人よりは話が分かっとるっていうかあれは言ってましたね、その普通お母ちゃんでそんなアップルの商品どうのこうのっていうような人はあんまおらんで、この田舎にっていうことは前に言っててね、ちょっとなんか、まあ、
入社祝いにエアを送ったとこからもうアップル信者に引っ込んでるよな、
うん、ちょっとなんかそのそういうところがなんか何尊敬しとるとかじゃないけど、うん、なんかその俺の母ちゃんアップル詳しいぜみたいな感じのちょっと喜びを感じてくれとる風なことを言っとったちゅうか、
うん、
だけまあそこでその男の子だけど話が、まあね、趣味が合うっていうか話が合うっていうか話がねできる一つのきっかけになった時よかったんかなと思ったり、
うん、
でまあ私分かっちゃおらんけね何にも。うん、まあみっちゃんがねいろいろ教えてくれるけんね、その分からんことに関してこの間もなんか一生懸命聞きよったよねみっちゃんに、
うん、確かにね、
うん、まああ
とあんましアプローチつけてる人を周りで見ないのに息子ちゃんの職場は結構なんかつけてる人おるって話だったよな、
うん、あれはちょっとびっくりしましたね、
うん、
ただ仕事の日はつけられんという事実がありました、ね、
なんか通信機能があるとダメらしいな
通信機器を持ち込んではいけませんというルールがあるらしくて、休みの日しかそのアプローチがつけられない
、うん、
っていうので、まあ、一応ねそのアクティビティで友達申請して友達にはなったんだけど、そのあ今までその今日は休み今日は仕事とかいうこと一切教えてくれなかったんですけどああこれ見たら休みの日と仕事に分かるようになったねって、私がいらんこと言ったもんだけど、その友達リクエストしたはずなのになんか非表示にされてしまって歩数が分からんという、なんかうわーこいつやってくれるなみたいな私もいらんこと言わんかったらよかったと思って、
土曜日の日に一生懸命トランシーバーの使い方を教えとったけど、トランシーバーもなんかまともに使えるとこまでいけんかったよな。
もう最初から使う気がないなっていう感じでしたね。嫌なんじゃない、そのどっかにおるときに突然私の声が聞こえてきたら、手首から。
そうかも
友達が、何これとか言って、なんか電話が叫んどるでとかって言われる。
まあまあお互いが喜んだけいいんじゃない？
まあね、なんか親子で盛り上がってちょっとみっちゃんがポツンとしてましたけど、まあみっちゃんのとこもお仕事するようになったらなんかしてくれるよきっと。
そうかね。はい、てな感じで、まあツイキャスはできませんでしたけど。いい一日でしたね。
でまあそうですね、
だから日は結局帰ったの2時ぐらいだったか、
なんでな。1時、1時ぐらいですよ。
あ、1時ぐらいか。そうか。
なんかせっかくそのアップルウォッチを手にしたんで、その、アップルペイを使ってみようみたいな話をして、その、食事をしたお店を出てからその無理やりローソンに連れて行ってアップルペイを実践しましょうとかっていうので、そのお手本を見せてあげようって、お手本を見せるはずだったのに、こううまくいかんでダサって言われて
喉とたまたまあったね
そうですね、
はい、まあまあツイキャスできなかった分ここでご報告でした
まああとは、
あとは
何かあったっけ、何か面白いことがあった気がするんだけどな、みたいな、何だったっけな、
その翌日広島行った時に、
もうなんか記憶が薄いよ
薄いよ、あ、そうそうそうそうそうそう、あれ好きちゃんの誕生日の時だっけに送ったティファールの蓋が壊れて、
いや、もともとねフライパンの蓋はなかったんですよ。
あ、そっか、フライパンの大きな蓋がなかったか、
別の蓋を使っていたんですよ今まで。たらその持つところが取れちゃって、
うん、
その正味ガラスしかなくなったわけで、蓋ができなくなったら熱くて、
はいはいはい、
それで、
あ、それはティファールの蓋じゃないってことか。
ティファールの蓋はもともとフライパンの分なかったの、あの3点セット、
あのでかいやつがね、
うん、それでティファール、あの広島に大きなアウトレットがあってね、そこに行ったんでティファールの店で、あ、そうだフライパンの蓋買おうって言って、その26センチのフライパンに合う蓋って見たら、蓋なのに3500円ぐらいしたのよね。
したしたした
で買わずに出た、
うん、Amazon とかに安いのがあるんじゃないかって買わずに出て、でティファールじゃない、ティファールじゃない、あれは鍋屋さんか、
たまたま他にもお鍋屋さんがあって、うん、なんていうやつだっけ、それ
あれもブランドはブランドだよな、
ビタクラフト
って名前だったっけ、
で今写真見てるんですけどね、
うん、
でそこに入ったら蓋があって、あと2つって書いてあって、でお値段見たら1700いくらって、さっきのディファールの半分じゃんと思って、私何も考えずに買いますって言って買ったよね、
うん、
これくださいとかって言って買って帰った、買ったんだけど、その後にみっちゃんが喫煙所でタバコを吸っとったらふと思ったことがあったらしくって
そう、あのディファールの蓋ってあの取っ手が取り外しができるから、そこの部分に切り欠きがついてたんですよね。で、スキちゃんが買ったやつはその取っ手をつけたり外したりするタイプじゃないフライパンというか、まあ鍋用のガラス蓋だったんで、ね、うん、あれ切り欠きがないぞとで、その場でスキちゃんに言おうと思っててすっかり忘れて、帰りの車の中でその話をしたんやな
で、なんで今頃言うんよって、私がもうなんかせっかくその安くて手に入れてご機嫌だったのに、みっちゃんがそれになんか水を差しよって、なんで今言うのとかってで言って、で家に昨日開けたんだよな、私昨日、ね、せっかく買ったし使おうかなって言って蓋何出そうと思って箱をこうやってひゅって手にしたらさ、もこみち早見って書いてあるの。え、もこみち早見って、早見もこみちじゃんと思って、それでなんか下がっとったテンションがぐわーって上がってだからちゃんと蓋にも早見もこみちって、
モデル、
そうモデム早見もこみちモデム、それでなんかちょっとね、その 取っ手があると部分は浮いちゃうんだけども、それだけでご機嫌になってしまって、まあ取って取ってしまえばちゃんと蓋閉まるしって、めんどくさいけどって言いながら今使っています。
だけどコンロにかけるときには取って外して蓋すればいいんだよな、うん、
それか今度買うフライパンは普通のフライパン買うか。
ああ、うん、その時は26センチ買わなきゃいけんよ。
そうよ。まあ何しか今あのバーゲンが始まった時期なんでね、うん、でまあボーナス出た人なんだよね、人多かったよね、
そこそこね、雨降ってるのに、うん、
そうなんよ、まあそうだよね、
うん、
でまあ IT ニュースとは関係ないけど、もうみっちゃんがね、とにかくその、あ、そう、みんなに聞こうと思った。皆さんは普段履く靴って毎日同じの履きます？それともその何足かでローテーション組んで履いてます？靴ってその同じのを毎日毎日履いてるより、そのローテーション組んでこう何、毎日続けて履かん方が長持ちするっていう話があるんだけど、みっちゃんはずっと同じ靴履いてるんですよ。毎日毎日毎日毎日毎日で、私はそれが気になっとって、靴もう今履いとるのもね、もうくたびれてきとるけん新しい靴買ったらって言うんだけど、買わないんですよこの人、頑固だから。
だって履けるもん。
でいろんな靴屋さんに連れて入って、これはこれはこれはこれはって、うん、これはね雨が降ったら濡れるな布だしとか、これは、うん、ちょっと幅が狭いかな、これは、うん、ちょっと郊外きついかなとかって、なんかね何かにつけて文句言うてから買わんで、もう腹立つわこいつと思っとって、そしたらなんか一軒ちょっと高級げな靴屋さんがあって、ちょっとどうせ高い気買えんよなと思いながらそこ入ったんですよね。そしたら三つなんかある靴のところに行ったら動かんくなって、靴の中に手突っ込んだままこうなんか猫がこう気持ちがいい時にこう肉球をこうふみふみするし、見たことあるかなみんな、こうなんか肉球をこう足踏みするみたいにふみふみふみふみする、気持ちよさそうにするやつをしよったのし始めて、靴の中に手突っ込んであらどうしたかいなと思ったら、ずーっとこうやってもみもみもみもみする靴の中手突っ込んで、でよっぽど気持ちがいいんだなって言ったら、これどうしたって言ったら、これ気持ちがいいんだけどって言って、ずっとなんか手触ってもみもみもみもみしてるけん、履いてみんちゃいって。で、履いたら履くっていうね、そこまでさっきまではとか言ってたのに、履いてみたいって言ったら、うんって素直に返事して履き始めて。
靴下借りてな、サンダルで。
靴下借りて、うん、靴下借りて履いて、これで、なんか結局その防水じゃない系やめようかなーって言うと、お店の人が防水のタイプもありますよとかって言ってで出してもらってたら、結局なんかね気に入ったみたいでお買い上げ。
何年ぶりかな今履いてる靴とは。
今履いてる靴 2,3 年
ぐらい履いてるよな、多分
履いてるよ。だからもういい加減にしたらって言ってたんですけど。しかも結構いいお値段のね、
定価が1万、
19000円
ぐらいだったか、
19000円ぐらいじゃないですか、
が半額だったよな。
あれ、いや 60% です。
あ、 60% だったか、 60% オフだったか。
まあ、すごいね、あんなに腰が重たい人がよっぽど、私はその靴の中手突っ込んでないけ知らないんですけど、よっぽど気持ちよかったんだねと思って、
いつか気持ちよかったよ。
ぜひいつかどこかにオフに行くときには皆さん忘れずに、ねえねえみっちゃん靴触らしてって
でもその頃にはもう匂いが染みついて臭いかもしれませんけど勇気のある方はぜひみっちゃんの靴底の中に手突っ込んでふみふみもみもみしてください、
はい、
あ写真がなんかこの何背景の畳が残念だよね。もうちょっとなんかおしゃれなところで撮ればいいの。なんでこういう絵
ってやるとったんだもん。
なんかいい靴がなんかこれなんか部活から帰ってきてなんか雨濡れて干しとるんかっていう状態みたいになってる。なんてブランド？なんだっけ？
なんだったっけ？ブランド名はなんかね、これロックポート。
あ、ロックポート。なんかね、うん、アメリカボストンが元らしいけど。
うん、あ、いやちょっとね、ロックポートって。
あ、知ってんだね。
うん。
なんかねちょっとみつさんちょっとこんないい靴めったに履かんちょっとおしゃれせんにやでって言ったんですけど
おしゃれにえんどいから
いい機会だから目を覚ませあ別にその高い服着んさいって言ってるわけじゃなくてよ、うん、コーディネートよコーディネート
コーディネートはコーディネート。
うん、そうそう。そうじゃなくてそうだよ。そうじゃなくてこうだよ。
靴だけ浮くかもな。
あそこ結構みんないい靴履いてるね。リーガル履いてんだよね。いや、靴ってすごいあれだよね。足は第二の心臓があるところだから、本当にその、足に合わない靴履いたりすると具合悪くなることがあるのね。
ああ。
うん。で、私も結構ね、そんないい靴は買えないけど、お気に入りが知っとるかな？ロゲッタって。
わかんない。
ロゼッタじゃないよ。
ロゲッタ。
ロゼッタじゃなくて、ロゲッタって、日本で何メイドインジャパンなんだけど、なんか手作りしてんのかな、うん、靴一個ずつ。すごくね、大事に作られてる靴で、すごいね、履き心地がいいよ。私が夏に履く赤いサンダルがあるでしょ、ちょっとなんか、
うんうんうん、
つま先がピヨンってこう、ちょっと、つや、あれあれあれ。すごくね、気に入ってるんですけど、会社にも履いていってるんですけどね。あ、そう。よさげって書いてある。
よさげ、あうちゃん。メレルっていうブランドの靴もいいよ。メレル。
へー。すごいね、みんなおしゃれ。メレル。
おしゃれだね。ジミちゃん、僕は靴は3年から4年に1回買うかどうか。一番古いのは30年くらい前に買ったリーガルの革です。
それよっぽどいいやつなんじゃない？
多分ね。これジミちゃん、なんて書いたの？
ん？
ティン？
よさげ？
いや、お気に入り。
ティンバーランド？
ティンバーランド？それも靴のメーカー？
聞いたことある。
ない。ない。ティンバーランド。ピーターパンとかが飛んでるとこ。
ティンカーベルじゃないそれ。
ピーターパンも飛ぶじゃん。それはネバーランドだよって突っ込んでくれよ。
え、それはマイケル・ジャクソンがおるとこじゃない？
あ、ネバーランド。確かに。マイケル・ジャクソンの家もそうだったね。大島さん、私は、リーガル・ウォーカーが好き。
これ、リーガルじゃないんじゃない？
あ、違うの？
リーガルって REA、あれ ?RE の後 A じゃなかったっけ？
リーガル。本当違うんだな。
いや、ちょっと待って、あとあとリーガルだ、リーガル。リーガルウォーカ
ー。ユウさん、テクシーリュークスというビジネスウォーキングシューズにしました。わかんない。
みんなよ、あれだね、みんな、あれだね。
服のブランドもわかんないね。靴のブランドなんか余計わからんよ。
大丈夫よ。ユニクロと自由が分かっとったらいい。
いやでも、ね、今履いてるこの、これはな、あの、GT ホーキンズは、どこのブランドなの？
GT ホーキンス？
ホーキンス。
ホーキンスじゃない。っていうメーカーじゃない、それは。ホーキンスでしょ。
これが結構持ってるよな。
それ2年、2、3年入ってるよね。
うん。
まあ、あれですね。
ジミちゃん、ロードスターが運転できるかどうかが選ぶポイントの一つです。
なんかジミちゃんってウエスタンブーツとか似合いそうだよね。
あのかかとのとこになんかコロコロコロコロがついてるやつ。
コロコロ、
あのなんか馬に馬の腹をペーンとこう蹴るためにウエスタンブーツのかかとのところになんかギチャギチャがついてるじゃん、コロコロ。
知ら
ん。え、知らない？
知らん。
ウエスタンブーツ、あれはウエスタンブーツとは言わないのか。
ちょっと待って、だいぶ飛ばしとるけど、江口さん、タバコの吸いすぎお大事にって書いてあるよ。
ああ、5本5本
あーね、みつあんはね、この2日間一緒、うん、あの一緒にいましたけど、まあ前はね、一時火つけてタバコ吸うこと少なくなっとったのに、あの火つけんやつ減ってる、火つける。もうね、
だってすきちゃんの部屋は禁煙だから我慢してるのよ。
だけどね、あのもう車だけずっと広島行って、その、建物の中の喫煙室とか行くとき離れてるときいいけど、車の中で火つける、なんぼ窓開けとっても煙がこっちに来るじゃん。あの、うちの息子ちゃんに土産をことづけに行ったときに、なんかドアを開けて帰るときに、あの子なんか匂い嗅ぐと、クンクンって匂い嗅ぐとき、私が吸ったと思われてるよ、きっと。とか、なんか文句言ってからね、ずっと火つけて吸ってんだもんだって。あのね、前よりね、煙のつけ方、あ、煙のつけ方じゃなくて、火つける回数増えてるから、そりゃ咳も出るさ。
そう？
で、おまけに、昨日の朝なんか、熱あるし、この人、と思って、びっくりして、えって。もうね、もうちょっと体大事にしなさい、ね、本当に。
そうだね。ゆうさん、照明器具は交換、缶がないぞ。交換できそうなのですか？まだ手つけてないね。
なんか、うん。電気屋さん行きたいなって言ったけど、スルーされた。
広島行ったから、ね。
みっちゃん的には、もう自分でしなさいっていう。感じ、
まあ、電気屋さんでどうせつけてもらわないかんだろうからな。LINE で誰かが5500円ぐらいだってなんか値段調べてくれてたよな。
ジミちゃんです。
ジミちゃんだかな。娘さん、爆発しない分いいかもね、タバコ。あ、なんか電子タバコであちこちで爆発ってのがあるよな。
あ、そうなんだ。
うん、あの、日本じゃなかったと思う。アメリカかどっかだと思うけどな。はい、
なとこですかね。
突然終わるんだね。
うん、あのあと40秒で90分になるから。
はい。
以上、空海 IT ニュース1889回7月1日でした。お届けしたのは、
うん、雑音に気をつけます。のすきちゃんと。
今日は多分大丈夫だと思うよ、雑音は。のみ
さん。何がいけんのか？
着てる服じゃない。
どんなビニール着てるの、はい、私。
今、エアポッツ。
いや。
じゃないよね。さっきエアポッツに切り替わったもんね。
エアポッツでもいいのか？
わかんない。また明日。三四。
ただもの。
ただものだんだん。
エアポッツが使えたらいいよな。
明日エアポッツやってみる？
うん、やってみる。
I mean, IT news.